ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。そろそろ春が近づいてきました。増上寺の桜の開花はもうすぐです。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。おいおい、
こんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい、本日も純喫茶アネモネ R 開店しました。
はい、ゲストとのトークやコーナーはもちろん、私たちの活動する文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい
はい、
はい、
だんだんね、
うん、
日差しが春めいてきましたね。
少しずつ春はね近づいているんだね。
嬉しいね。
嬉しいですね、うん。
そういえば春とはちょっと全然関係ないけど、うん、この間ばったりあっちゃんとスタジオで会った時嬉しくって、
本当
スタジオのなんと化粧室で、
お化粧室っていう言い方言い方ね、
お化粧室でばったり、
はい、
違うね、お仕事の
そうなのね、
全然違うみたいな ね
私が、
うん、
あの仕事前に化粧室に寄って、
うんうん、私はお仕事の後、
はい、
はぁーって
ね、え、ああいうの嬉しいですね。
嬉しいね。なんかこう、運命を感じるよね。
そういう時。
で、ちょっとね、こうね、うん、予感がした。
本当に本当に
はい。
あれいるんなんじゃない？
じゃなく、ここのスタジオの、うん、前もあったでしょ、あそこのスタジオの化粧室で、ばったり会ったことが。
やだ、そうだっけ？
それでもね、同じ番組だったのかもしれない。同じ番組でたまたまこう来た時間が近くて、うん、化粧室によったタイミングが一緒だったのかもしれないんだけど、
そうい
うことがなんか前もあって、うん、なんとなくこう、あ、ここできっちゃんに会えそうなてんてんてんみたいな風に思っていたらきっこちゃんが入ってきて、あーっていうからびっくりしました。
嬉しい。
なんかでもこんなにこう広い世界の中で、
はい、
こうなんか
ね
いきなりこう急に誰かとばったり会ったりするのってなんかちょっと嬉しいよ ね。
よく電車の中とか
中とか ね、
ね、
ね
なんかコンビニとかね、ひゃーってな
る
ね。
私ね、はい、この化粧室の片隅で撮りましたね、あの作品見ました。
見ました。
あ、もう、ね、本当にこの世界の片隅に、
はい、素晴らしいね。
素晴らしかったよ ね。
これたくさんの作品
がね、
うん、もっともっと見ていただきたいですね、
はい、はい。それでは純喫茶アネモネ R 営業開始です。皆様への最初のメニューはこちら。
あつこのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なあつこさん、皆さんのしょぼーんというエピソードをご紹介するコーナーです。
はい、あなたのしょぼーん全面的にフォローします。
はい、では本日一人目の悩めるお客様をご紹介します。お客様ネーム、スギ花粉はライバルさん、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
あつこお姉ちゃん、きっこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
僕のやってしまったことを聞いてください。
はい。
衣服を洗おうと洗濯機をかけていたのですが、洗濯が終わり中の衣服を取ろうと洗濯機の蓋を開けたら、中にある衣服に白く細かいパラパラの謎の物体がたくさん付着していて驚きました。え、何これ、故障したのかと思い、中の衣類を取り出して一枚一枚見ていたら、一着のジーパンの後ろポケットがすごく膨らんでいたので、ポケットに手を入れてみると、前に路上でもらったポケットティッシュが入っていました。どうやら無意識にジーパンの後ろポケットにもらったティッシュを入れてそのまま忘れていたみたいです。その後、時間はかかりましたが、付着しているのを一枚一枚手で取り、再び洗濯をしました。あつこお姉ちゃんもこういうことありませんか？
あつこ、
これよりもっとひどい目に遭ったことあるわ。
本当にあっちゃん、私それあるわじゃないかなと思ってたら、
うんうん、もっとひどいことあった。あのね、うん、キコちゃんは洗濯機はどのような洗濯機をお使いですか？
うちは割と普通の全自動の
パカッて開けて、うんうん、洗って、で、乾燥機は
別。
別。あの、ね、カンタ君っていうね、うんうん、ガス乾燥機、私が愛してやまない。
素晴らしいよね、カンタ君。
あっという間にいろいろふっかふかになっちゃうからね。そういうの使ってますよ。
そっか。私もカンタ君大好きだったんだけど、マンションにお引越しするときに、カンタ君とお別れして。
まあね、ちょっとは、ね、なんかね、ガスだからちょっといろいろあるのよね。
そうなんですよ、
ね。
そうなんですよ。それで、やっぱり乾燥機って必需品じゃない？
まあそうよね。
ね。もう、いろいろ悩んだ挙句、うん、ドラム式の乾燥機までついている。
うん、あ、もう洗ったら、最後まで、
そうそうそう。
乾いちゃう的な？
はい。
いいな、素敵。
それをね、うん、買って、うん、それを使ってるんですけど、もう仕事に行く前に、こう、うん、全部いろいろ放り込んで、で、洗剤入れて、で、ポチッとなって、もう洗濯から乾燥まで一気に、留守の間にやってくれたまえと思って、うん、押すじゃない？
いいね、それね。
いいよね、うんうん。とってもいいよね。
とってもいいよね。
ね。でもある時、帰ってきて。
何？どうした？
じゃあ乾燥終わっているドラム式の洗濯機をこう開けました。
はい。
そしたら、うん、ドアのところに、ベロベロベロベロンっていうなんか謎の、うん、なんかゲル状の謎の物体がいて、これはなんだろう一体。
ゲル状？
なんか
スライム的な。
スライム的な。なんだと思います？
え、ちょっと待って、ちょっと待って、これ当てたい。なんだろう、待ってね。ゼリーだったらもっと溶けてるよね。ちょっと待って、洗った後に乾燥されてるんだよね。はい、
乾燥されて。
ちょっと待って、なんだろうな。こんにゃくとか入れないよね。ちょっと待って。ポケットとかにきっと入ってたのかな。え？わかんない。
なんだと思います。これね、うん、まあね、当たらないと思うんですけど。
なんだろう。
これね、実は、私が夜寝るときに、こう多分、肩が凝ったりした、して、湿布を貼ってたんですね。その湿布が、こうどうやらパジャマを脱いだ時にパジャマにくっついたまま、それをポイッと洗濯機に入れて、
貼るタイプの湿布ですね。
貼るタイプの湿布薬。
うわ
ー！で、それが、そのまま、パジャマと一緒に洗濯ガンガンドラム洗濯機で洗濯されて、そしてゴーって何時間も乾燥されて、そして、プリンっていう、なんか、こんにゃくのような、なんか、ゼリー状のものに、物体に仕上がって、私が蓋を開けたら、洗濯乾燥機の入り口のところに、デン
デンっていたんだ。ぐで玉みたいな感じ。
本当に
でも考えてみたら、全面になくてよかったね。一ところにいてくれたってことだよね。
そうね。
彼らは。
まあ、固まってね。
固まってね。
固まってね。
それ全部のお洋服に、ちょっとずつついてるっていうのも、辛いわよね。
辛いわ。
あらわら、それは、じゃあ、このスギ花粉はライバルさん。うん、はい、もう、はい、まあね、ティッシュをやってしまったっていうのは私もよくありますが、
はいはい、その後、まあ、洗濯機の調子はいかがでしょうか。うちはね、ちょっとゲル状、ジェル状だったんでね、その後ちょっと洗濯機の様子がね、ご機嫌斜めですね。
そっか、洗濯機、湿布事件。
湿布事件。
後にちょっとあんまり、じゃあこの、まあもしかしたらティッシュの方がその辺のダメージは少ないかもしれない。ね、
まあ私、お気づきかと思いますけど、ティッシュも何回もやってます。
やっぱりそうですか。やっちゃってますか、敦子さん、
はい。みんなでやれば怖くないからね。はい。
よかった。スギ花粉はライバル様、安心していただけましたでしょうか。では、はい、次の悩めるお客様です。お客様ネーム、ボディーソープさん。ありがとうございます。
はい、いらっしゃいませ。
敦子店長、キッコ店長、こんにちは。
こんにちは。
僕の最近やってしまったことは、嫁が髪を切っても気づかなかったことです。いつもならわかるのに、その日は全然気づかず、嫁が拗ねていました。 女性はやっぱりちょこっとした変化も気づいてもらいたいものですか？そして厚尾店長、この気持ち分かってくれますか？
厚子も気づいてほしいわ。
これやっぱり女性と男性と特有のこう感覚の違いなんですかね。
でもなんかあっちゃん、あのさ、これ切ったりとか、なんかちょっと髪変えた時に、うまくいってる時はいいけど、失敗した時って気づかないでほしいみたいな時もない？
あるあるある。
ね、
ね、
たまにあるね。
なんかね、私美容院に行くとよく帰ってくる時に、あれ、私こういう髪型にしたかったんだっけって思うことがよくあるんだけど、そんなことない？
ぼんやりさんなっちゃう。そっか、
まあ、あまりに任せっきりだからかな。
でも確かに美容院の間に、こう、なんかこうやってもらってる時に眠っちゃったり、
そうそう、
なんかちょっと
雑誌に没頭しちゃったりね、
しちゃったりすると、出来上がった時にあれ
あれ
みたいな、遅いんだよね。
そうよね、本当にね、
あれはね、
ありますね。じゃあどうなのかな、奥さんはでもやっぱり気づいてほしい、特にやっぱりね、一緒に住んでる旦那さんには気づいてほしいかな、
ね、ちょっとでも愛を感じるよね、逆に拗ねてしまうっていう奥さんがね、可愛い ね、
やっぱり男性は、あの、女性の髪型、それからメイクを微妙に変えた様子とか、もう本当にアンテナを常に張り巡らして、微妙な差に気づいてあげてください。
はい、ボディーソープ様、安心していただけましたか？
はい。
では次の悩めるお客様です。
はい、
お客様ネーム、サマー、まだサマー
さん。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。キッコ店長、アツコ店長、こんにちは。こんばんは。
こんばんは。
私の最近の失敗談を聞いてください。
はい。
本屋さんではほとんどカバーをかけてもらうのですが、いざ家で本棚の整理をしようとすると、どれがどれだか本を開いてみないとわからない。著者順などに並べたいのに一度開かなければならず、開いたら開いたでちょっと読み始めちゃって全然整理はかどりません。あつこ店長はこの気持ち分かってくれますか？
すっごくよくわかるわ。ありますよね。
あ、確かに。あっちゃんいつもカバーかけてもらう派ですか？
かけてもらう派で、で、やっぱりそのまま読み終わった後に置いちゃいますよね。
あ、
本箱にね。
そうですか。
ねえ。そうでもない？
私ね、ずっと癖で、なんか本、カバーをかけずに、割と、あの、ペロンって、普通の壁あるじゃないですか、本って。それを裏返しにして読む派なのね。
なるほど、なるほど。
で、終わったら、それを元に戻す。っていうあれだから。でも、カバーも、よく本屋さんによって、時々、あの、可愛いカバー選べたりとか。
色が変わってたりとかね。
それも
何色にしますかとか。
楽しいんだよね。
ね、
でも、本ってさ、結構その、想定によって、そこで魅力もあったりするじゃない？
そうですね。
ねえ。だからやっぱりぜひ終わったら、必ず元の形に。
本当に。私ももう本当同じことをやったことがあって、
そっか、
全部カバーを外して、でまた並べ直すっていう作業をした時に、あ、これは読み終わったらカバーを外して本棚に入れればいいんだっていうことに気づきましたので、ぜひ今後はね、そんな方法をお試しいただけるといいかなと思いますね。
そうですね。よかった。
解決法伝授。
割と初歩的な、
はい、初歩的な
素敵です、はい、よかったです。
はい、
というわけでサマーまだサマーサマー、安心していただけましたか皆様、はい、本日の悩めるお客様は以上になります。
やっちゃうことは誰でもあるある、みんなでやれば怖くないんだぞ。あつこのそれよくわかるわでした。
純喫茶アネモネアール。
いらっしゃいませ。
久保さん、あっちゃん、お邪魔します。
あー、久保さん、いらっしゃいませ。
なんかすごいテンション低くきちゃった、今。よくない。
ちょっと若干、
うん、なんかね、油断してた。
急に始まっちゃった。でも、あれ今日は、なんと 可愛い子ちゃんが3人も。
そうなんですよ。前回2人連れてきたんですけど、はい、せっかくだから、メンバー全員行こうかなというところで、3人連れてきてしまいました。
はい。あれ、メンバーちゃん、なおやちゃん6人だけど。
はい、そうなんですよ。あと1人ですね。片ひな君がいるんですけども、今日はちょっと都合が合わずで残念だなと。
お仕事。
そうなんですよ。
片ひなちゃん、はい。でもいつの日かね、いらっしゃったら嬉しい ね。じゃあ今日はいらっしゃってる3人、ご紹介お願いします。
はい。はじめまして、なおやの岩渕百音と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
毎度神戸光穂です。よろしくお願いします。
毎度なの？毎度
いや言わないです。毎度なんて関西でもあんまり使わないんですけど、ちょっと関西出身なのでアピールしようかと思って人生初めて使ってみました。
チャレンジいいと思うよ。
ありがとうございます。
そして、はい、鈴木ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。まずはここ喫茶店なので皆さんにお飲み物を伺ってるんですけど、はい、じゃあ岩渕さんは何て呼ばれてるのかな、
はい、私はももちゃんって呼ばれてます。
ももちゃんご注文を。
じゃあももちゃんはホットミルクをお願いします。
ももちゃんか。ももちゃんホットミルクよかった。はい、そして関西の神戸さんは、
はい、
なんて呼ばれてますか。
みっちゃんと呼ばれています。
みっちゃん。みっちゃんご注文を。
はい、じゃあみっちゃんは熱いお茶が好きなのであったかい緑茶を お願いします。
渋いね。
渋いね。
そして鈴木さんは、
はい、みーひとと呼ばれています。
みーひとちゃん、はい、
ひとみんを逆さにしてみーひとです。
ひとみちゃんのひとと、
と
み
み
み
なんかひとみちゃんの漢字の字が太陽のように、はい、ひとみのとが北斗の剣のと、はい、そしてみのるという字でひとみちゃん、
はい、
素敵。
読
み
にくいんです。み
ひとちゃん、はいはい、ご注文は何しましょう。
ホットレモンで
ホットレモン
お願いします。
ビタミン C。
なんかキュンとする
いい
オーダーだったね。みんなね。
そうだったね。
やった。はい、皆さんはオーディションで選ばれた声ということなんですけど、じゃあもうどんどん聞いてっちゃいますけど、声優になろうとしたきっかけとか教えていただいてもいいですか。じゃあ、はい、ももちゃんさんから。
はい、
はい、
私は昔からこうアニメがすごく好きで、アニメの世界って現実の世界じゃ絶対できないことができるのがすごく魅力的で憧れていて、私も魔法使いとかロボットに乗ったりとかしたいなってすごく思って、アニメの世界に入りたいっていう思いから声になりたいなって思うようになりました。
ねえ、魔法が使えたらとかね、戦闘できたらとかね。
戦い続ける人に言われるとね、魔法も使ってますしね。
戦闘し続けるのもなかなかこれはこれで大変な
こと はあるんだけど、ね、ロボットにね、
ロボット乗ったりとか ね操縦したりとか、
ね、そうよね。いろいろ最近もね、でも大変だったわよ ね
死んだりとか ね
悲しかったわよね。マスはね、
もうね、
すいませんね。
はい、ちゃんは、はい、では、
はい、はい、私もアニメがすごい大好きで、いつかアニメに携わる仕事がしたいっていうふうに思っていたんですけど、うん、まあ、そんな中で結構声がよく通るねとか、
うん、確かに。
ありがとうございます。その遠くにいても聞こえてうるさいよとかすごい言われることが多かったので、あ、じゃあアニメが好きで声も使えたらいいなということで声優になりたいなと思うようになりました。
ね、みっちゃんの声って結構低めの、ね、若い方には珍しい。
本当ですか。
ね、なんかいいね声の大きさは昔から。
そうですね、
いい意味で聞いてる。素晴らしいよね、声。
そうですね昔から結構、私のお父さんも結構声がでかくて、本当にテレビ見てる時とかにお父さんが喋るともうテレビ全く聞こえなくて嫌なんですけど、まあ、それをきっと受け継いで私も結構友達とかにもう、あ、みっちゃんがいるって分かったわって遠くから言われたりとかみっちゃんとこしょこしょ話できないって言われたりとかすごい言われます。
そうなんだ。そっかそっか。では、みーひとちゃんはいかがでしょうか。
はい、
アニメはもともと好きだったのですが、うん、特にすごい詳しいというわけでもなくて、まさか自分が演じる側にもあるとは思ってなかったのですが、あのオーディションの広告を見た時になぜかすごくやりたいと思って応募したのがきっかけです。
はい、そうですか。
はい、
ね、普段はみひとちゃんはこう楽器とかを
楽器を
勉強しているんだよね。
勉強しています。はい、
なんだっけ、クラリネット、
クラリネットとピアノも演奏できます。
素敵。でもクラリネットって弾くだけでもこう音を出すだけでも大変、ね、うん、難しいんだよね。
そうですね、最初の一音をこう初めて吹くときがこう一番難しいかもしれません。でも慣れてくるともう普通に楽に出せるようになります。
そう、
はい、
前に直親ちゃんたちね、はい、いらっしゃった時にも久保さんからいろいろ伺ったんですが、今回の3人のみんなはやっぱりそれぞれ個性が、
そうですね、うん、もう全員違うんですよね。
確かにすごく個性的、みんな
色が全く違うので、うん、なので本当にまあ、先ほどもその原石の話をしましたけど、それぞれ一切もうどこも被らない色を持っているので面白いなって、もうこれもう正直面白いなっていうのがなかなかないんですよ。オーディションって実は僕相当いろんなオーディション実際やってきたりもしてますけど、でもこのぐらい素が面白いというか、元々の持ってる要素が全然違う。大体はなんか芝居がこうだとか、なんか歌がこうだとかっていろんな色がついてるんですけど、そうじゃなくって、例えば神戸さんだったら声がすごく聞きやすくてびっくりしたんですよ。初めて声聞いた時に、なんでこんなに入ってくるんだろうと思って。だからそういう楽器が、楽器って僕から声言っちゃいますけど、そういう持って生まれた楽器がすごくいいんだなって思って、だからこれ磨いてったらもっと面白いことにならないかなって思いましたね。これ一番初めから思いました。
ありがとうございます。とても嬉しい。
で本当に鈴木さんの場合に関しては、なんでこれを目指そうと思ったのって思ったぐらい、ナチュラルだったんですよ、すべて。アニメになんか毒されてもいないし、で、芝居やってきましたっていう感じでもないし、でもその代わり、ものすごく綺麗に、音を正確に刻む、だからメトロノームみたいな感じ
で。すごい。でもその技術を持っている人って少ないものね。
だからなんか誰かのモノマネでない自分になるんじゃないかなっていうふうには思いましたよね。すごいってなったんですよ。だから最後の最後まですごく悩みましたよね。本当にこの世界に持ってきていいのかしら。もしかしたらそういう音楽の世界でものすごい大ブレイクする人を引っ張っちゃったんじゃないかとか、なんかそんなことを思ったりとかするぐらいはやっぱり、気になりましたね。
すごい
で、ももちゃんの場合はもうとにかく、なんだろう、この人はいたらきっと場が華やかになるなとか、そこがすごくもう初めから見えてて、でそのまあオーディション最終審査の時も僕は多分こうももちゃんと話したと思うんですけど、だからもうピーチパワーってじゃあピーチパワーっていうのを見せてほしいって僕言ったと思うんですね。そのなんかね、初めからそういうものを持ってる、そのなんだろうな、持って生まれた場を華やかにするオーラというか、パワーというか、そういうのを感じられた、とてもなんか軽なタイプというか、
はい。ももちゃんまだ高校2年生。
はい、今2年生をやっています。
あれちょっと待って私たちの同い年
そう
ですね。いくつなの
今。早生まれなので16歳なんです
けど。うわ16キュートだわ。私たちの1個下
ごめんね
先輩
じゃあもうすぐ17歳だね。
はい、そうなんです。
もうすぐ本当の17歳。
本当のとか言わない
よ。そうだった。そうだった。でも揺れ動く17歳よ。
揺れ動く
17歳。
そうですね。
そうか、でも本当3人とも個性的だね。
そうね。
さてさて、今ね、文化放送さんの超 A&G にて、毎週土曜日の夕方4時半から、ナウオンエアのラブオンエアという番組に出演されているんだよね。
はい。
はい。はい、これはどんな番組ですか？
はい。こちらは、私たちナウオンエアのメンバー6人が、声優として、そしてラジオパーソナリティとして成長していく姿を、視聴者の皆さんに見守っていただきながら、たくさんのラブをお届けするというコンセプトの 番組となっております、
はい、今ちゃんと手で何の手で作ってきた
ラブをお届けする。
わあ、そうなんですね。
初めてのラジオ番組で本当にもう何もやったことがない状態だったので、うん、最初の方はね、
ガチガチ
進行することもままならず、はい、なんか何を喋ったらいいかっていう感じだったんですけれども、
どんなコーナーがあるんですか？
こちらはですね、こうみんなでこうリスナーの皆さんからもらったキーワードをもとにエチュードをしたりだとか、あとはくじを引いてラブについて講義したりとか、
面白い。
あとなんかみんなで胸キュンゼリフをボードに書いて発表とか ありますね。
はい、
ここだからこっそり教えちゃうメンバーの裏情報とか、あのこのラジオ内で誰がどうだよとかある？
なんだろうね、
なんだろう、なんか ももちゃんはすごい可愛らしい見た目をしてるんですけど、結構ラジオではなんか大喜利みたいな感じですごい変なことを言っちゃったりとか、
ガツンと
言ってたりとか、普通の顔で言ってきたり、
そうだね、
びっくりしちゃう、はい、びっくりしちゃいます。
結構セリフを考えるコーナーとかでも、なんかそんなセリフみたいなことをみんなが思いつかないようなセリフを言ったりとか、
爆弾みたいな感じで、
ムードメーカー的な感じですか？
ムードメーカーとちょっと違うんですかね。ムードメーカーみっちゃんっていう感じがあって、そう、私はよく変って言われるだけなんです
そんなナオンエアさんなんですけど、ナオンエアをよく知っている人物からの3人の裏情報もこちらゲットしておりますので、検証してみたいと思います。
はい、
まずじゃあミーヒトちゃんから。
はい、
楽器演奏がかなりうまいが引っ込み思案とのことですが、どうでしょうか？引っ込み思案なの？
まさにその通りです。
そうですか。
はい、楽器を吹くときはもう普通に堂々とできるんですけど、人と普通に会話するときなんかは緊張してしまってうまく話せなくなってしまうんです、
はい、こう一歩後ろに引いちゃうタイプ。
引いちゃいます。
わかる、はい、私も同じタイプ。
そうだ
よ。でもあちゃんもそうだよね。スタジオとかではなんか結構セリフだと思い切って言えたり、はい、多分ね、はい、ミヒトちゃんも演奏だと堂々とできるけどっていう、はい、そういうのありますよね。そうなんですね。
決められたことは言えるんですけど、ちょっとアドリブみたいな感じだともう真っ白になっちゃって、はい、
でもね、声優のお仕事はね、そのこういただいたのをね、こうちゃんと思いっきり言えたら大丈夫だもん ね、
う
ん、ね。
ありがとうございます。
はい、そして続きましてみっちゃんさんの情報です。
はい、
はい、関西出身の神戸さん、全体のムードメーカーにもかかわらず、とある番組のコーナーのスタッフ票が一つも入らずに根に持ったことがある。裏情報ですけど、これは本当に？
いや、その根に持った思いはまあでもその先ほどのラジオ番組で、さっきのセリフを考えて発表するっていうコーナーがあるんですけれども、そのセリフをスタッフさんが投票してどれが一番良かったかっていうのを毎回判定してくださるんですけれども、もう私にもうことごとく票が入らなくて、いや別に私は本気で考えてるんですよ。ちゃんとキュンとするセリフを考えているつもりなんですけど、なんかちょっとスタッフさんのだから私をネタ要員にしようとしている陰謀があるのかなって私は思って、まあ根に持っちゃってますけど。
本当だ、持ってた。
いやでもそれも根に持っちゃってますけど、まあでもまあでもそんな負けず嫌いとかそういうわけではない、そこまでなんですけど、まあでもどちらかというと、まあ勝てない試合はしないタイプ
すごい。
だから真の負けず嫌いかもしれないです。自分の勝てるフィールドで戦うみたいな。
それはでも
かっこいい
ね。小石はいじられてなんぼみたいなところもね。特に6人いらっしゃるわけじゃないですか、直江さん。 だからね、うん、こう一人一人いろいろ個性があってい
いと思うけどね。
結構美味しいですね、この票が入らないのも。
よかった、もうすでにそこまで来てれば関西人、
関西人、
関西人だから
素晴らしい、
素晴らしい、
ポジティブにね。
そうだね、
もう私のコーナーみたいに最近は。
あ、美味しい、美味しい、面白い。
そしてそしてももちゃんさんの情報です、はい、現役高校生のももちゃんさんは天然系タイプ。好きな暖房器具を聞かれてろうそくと答えちゃったことがある
ということですが、
これは本当ですか？
本当ですね。あの、私はこう節電のためにもすごい寒いという日以外はろうそくをいくつか並べて生活することが多いんですけど、それが結構当たり前なのかなって思ってた部分があって、ラジオで普通にお話しした時に共感得られないどころかちょっと惹かれてしまったっていう。
今なんかされるくらいこと
どこでか
さらっと言ったね。
だからロウソク好きだね。好きで使ってますよ。
その天然ってわけじゃなくて、うん、本当にロウソクが暖房器具っていう。
暖房器具。
そうだね。それはいい香りがする
とか。アロマキャンドルとかじゃなくて。
アロマキャンドルではなく普通の。
あのいわゆるお仏壇にあるような。そういうロウソクっていうこと。何本か立てるとやっぱりあったかい、
はい、数であったかさは決まってくるなっていうところ
すごい語ってるぞ。そこ
すごい、
でもこの話を聞いた後はメンバーがあのじゃあ湯たんぽプレゼントするよとかそのカイロをプレゼントするよってみんなあったかいもの
を優しい優しさ感じましたね。
こういうことですね。
さっき教えてもらった、
はい、
そうだね、サレット爆弾
するっていう。はい、そんな3人が参加する Now on Air ですが、デビューシングルこの声が届きますようにが3月8日にリリースされました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、なんかこうレコーディングの時のエピソードとかありますか？
はい、レコーディングはこうずっと一人がレコーディングしてる間、みんながメンバー全員が聴いていられる環境でレコーディングさせていただいていて、でこうやっぱり待ってる時間はこうみんな上手いので緊張とかもあったんですけど、そのみんなの聴いているだけにこう指示がこうみんなに伝わって、こういうところを注意されたから自分もこういうところ生かそうって勉強を学べたりとか、あとはもうみんなの歌声にこう聞き惚れちゃったりとかできて、すごく楽しく学べましたね。
誰から歌ったっていうのあるの？
まあ、いいの美佐子から、
リーダーが、
リーダーの
美佐ちゃんから、
はい、
そうなんだ、はい、こう何人かで歌うのってね、あの一人目も重要だし、うん、あと二人目が意外と難しい。
二人目は、
あ、そうだったんだ。なんかぴったり合わせなきゃいけない。
いやもうなんかそんなところまで回らなくて、とにかくその井野美沙子ちゃんとっても歌が本当に上手で、すごい褒められていて、ディレクターさんにものすごい褒められていたので、私その次でもう本当にドキドキで、とにかくまたも間違わずに歌おうみたいな感じで。でもなんかその6人で1人ずつやっていくと、やっぱり最初に終わった人は気が楽で、後の人は
そうよね、
あーってなっているので、なんか私とか2番目に終わって結構余裕な感じ。
大丈夫だよ、緊張しないで、
みんな頑張って。
確かにそうなんだ。
そうなんだ、
面白い。
緊張がね、
どうですか？
なんかその6人全員で撮り終わった後にあのラフミックスをあの、うん、かけてくださって、
うん、ね、全員の声をこう、はい、一緒にふわっと、ね、ミックスしたものを聞かせてもらえるんだよね、
はい、6人の声が合わさったのを聞かせてもらって、もう本当に初めてのレコーディングだったので、すごい感動して泣きそうになりました、う
ん、はい、イベントかも、もうやってるの、まだこれからかな、う
ん、これからね、
そうですね、
どんどん歌っていかないと、
そっか、じゃあ振り付けなんかどうなんだろう。
振り付けは実はもう本当に合宿の時から、
はい、
実際やるの、
そうなんです、はい、
なのでもう磨き抜いてますよ。、はい、あれ僕ら合宿の時に見てても振り付け僕らも覚えるぐらいだったんで、あの分解してやってるから分かるんですよ。で歌も覚えるんですよ。
すごい、
はい、そのぐらいはもう何回も何回もひたすらやってて、
すごいですね、
そうです 結構すみませんそのフォーメーションとかが結構複雑に移動したりとかあって、その6人の立ち位置がコロコロ変わったりとか、そういうのもあるので結構
ダイナミックな、
ね、最初は大変でしたね。
なんかこう6人ぐらいいると、なんか誰がこれのリーダーって出てくるじゃない。なんかこう歌のリーダーは例えばなんかね、みなみさちゃんだったり、うん、はい、みひとちゃんだったり、音が取れるからとか、そういうファッションリーダーは誰とか、こうダンスのリーダーは誰とかあるの、
ダンスは
誰が引っ張っていくみたいな。なんか私も長くね、こう桜大戦っていうのをやらせてもらってて、はい、誰かが得意分野があったりするの、何かの、そういうのもあったりするのか
な。ダンスは結構みんな初心者で、
あ、みんな全員初心者、
未経験
なので、みんなで6人でやるっていう感じというか、そう、みんなでスタジオとか借りて、はい、なんかこそれぞれ一人ずつ見て、どんな風にどこが悪いとかを全員で話し合って練習したりとか、
はい、それもね
6人のお衣装とかはどんな感じなんですか。同じものだったり、それともそれぞれがバラバラでちょっと変えてるとか、
ちょっと違ってるんですけど、はい、みんなちょっとずつ違っててね、で、裾にメンバーカラーが入ってたりだとかもしていて、真っ白いワンピースなんですけど、
基本はみんなワンピースで、
同じ
色のワンピースなんですけど、そう、ところどころワンポイントが違って、
ね、あ、いい、そういうのいいねちょっと違ってるのとか大好き。ちな
みにテーマカラーっていうのは皆さんは、はい、何色ですか、ももちゃん。
私は岩渕はピンク色で、ミヒトは、私は白で、
白、
はい、私みっちゃんは赤です。
へー、いいね、
楽しいね、そういうカラーがあるのもね。
はい、ということで、そろそろね、閉店のお時間になってしまいました。
楽しい時間はあっという間で、
そうだね。
でも緊張してしまって、なんか、ね、うまく話せなかった。
はい。
でもね、さっき教えてもらったね、毎週土曜日の夕方4時半からのね、
はい、
なおやちゃんの、ラブオンエア、はい、こちら皆さん聞いていただければ、
そうですね、
みんなのことがいろいろと分かる、
はい、
そうですね、
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらも聞いてください。ということで、今日はご来店ありがとうございました。
ありがとうございました。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
純喫茶アネモネ R。
こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。純喫茶アネモネ R からのおすすめを、コースター占いで出た指示のキャラクターでご紹介していきたいと思います。今回はこちら、本日のコースターはお姫様です。
おー、ありそうでなかった。
本当だ。一回昔お姫っていうのが、
あ、姫
出て、なぜか和でやってしまった。
じゃあ今度はちょっと洋な感じかな。
頑張りたいと思います。はい。声優朗読チャリティ文芸アネモネ R、 ただいま8作品がオーディオブック配信サイトフィービーにて配信中よ。あ、セバスチャン、お茶はありがとう。1分間の試し聞きもできるので、セバスチャンからのお茶を飲みながら視聴したいと思うわ。その中から吉川トリコ先生作、小野大輔さん朗読による少女病近親者ユキ、宮城彩子先生作、釘宮理恵さん、佐藤さとみさん、佐々木のぞみさん朗読による水流と砂金、南彩子先生作、杉田智和さん朗読によるババアの場、三日月平久先生作、田中敦子さん朗読によるボート、蛭田麻子先生作、井上きっこさん、高橋千秋さん朗読による川田信子の少し得意なやり口。以上5作品の CD が文化放送の通販サイト、ショップ QR にて販売中よ。詳しくはショップ QR で検索してみてちょうだい。セバスチャン、このショップ QR というのを全部買い占めてみたらどうかしら。あ、そうしたら皆さんが買えなくなってしまうわね。文芸アネモネの先生方の新刊も続々発売中よ。ゆずきあさこ先生の文庫版、その手を握りたい。綾瀬まる先生、宮城彩子先生参加のアンソロジー文庫版、あなたを奪うの。蛭田麻子先生の単行本リン。ぜひ、お近くの書店でお確かめくださいね。はい。
アドリブがね。 セバスチャン、
セバスチャン、
セバスチャン、私たちにもお茶を。
かしこまりました。ただいま。セバスチャンの方がちょっと自分に合ってる気がしますね。従じる方。
はい。
はい。以上、アルバイト店員の黒岩がご紹介いたしました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今月も、なおやちゃんの3人来てくれましたね。
はい。今回もですね、イラストを描いていただきました。
上手。
素敵。ホットレモンとあったかい緑茶とホットミルク。
あー、いいね。
みんななんで今のお若いお嬢さんたちは。
お若いお嬢さん。
絵がお上手なんですか？
店長17歳。
店長、そこを突っ込みますかね。もう、あっちゃんのね、あのバナナ事件も。
バナナ事件。
ねえ。
バナナありましたね。
ありましたよね。
未だにあの、はい、あれですから、お店の後ろにバナナの写真ありますから。
本当に申し訳ございませんでした。
ね、とんでもない味があって、いいと思いますよ。
いいと思います。はい。ありがとうございます。
ありがとう。は
い。今回もですね、ふつおたをいただいておりますので、読ませていただきたいと思います。はいはい、お客様ネーム、大川幸太さんです。
はい。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、きみおさん、こんにちは。お元気にしていますか？
はい、こんにちは。元気です。
僕は先日、アマゾンで、ふなっしーの腹巻きを発見して、ふなっしーが大好きな母に購入したんですが、サイズが合わなくて、愛犬のミニチュアダックスのリリーちゃんにお願いして、その腹巻きをしてもらったら、すごく気に入ってくれました。可愛すぎて散歩中に思わず笑ってしまいますが、リリーちゃんが気に入ってくれてよかったと思いました。
可愛い。
すごい。
リリーちゃんの腹巻き、ふなっしーの。
可愛い。
可愛い。ダーちゃんは嫌がらないのか。
ねえ。まあ、でも、お洋服着てるワンちゃん多いですからね。
そうね。
寒いし、この時期。
そうだよね。なんか、お家の猫って、うちは、あの、チワワ。あっちゃんちは猫ちゃん。
う
ん、
そうですね。
クロちゃんちは何か。
いえ、飼ったことがないんですよ。
ないのね。ペット全然経験ゼロ。
そうなんですよ。あの、母が、あの、昔飼ってて、うん、で、その反動で今は飼ってないっていう。
あ、そっか。
なので、一度も飼わせてもらったことがなくて、金魚しかないですね。
あ、金魚もね。
金魚かわいいよね。
でも、ワンちゃん、猫ちゃん、すごいかわいい。
そう、うちも今のお話を聞いて、はい、やっぱり、あの、チワのミルキーって言うんだけど、はい、ミルキーに、あの、自分のお気に入りのカチューシャとかを、ちょっとつけたり、こうちょっとサイズ違うんだけど、あの、やっぱりね、萌えってね、何かこう人間のものも、どうにかしてこうリボンつけたりとか。
かわいい。
でもあっちゃっちの猫ちゃんも。
そうですね。
猫は全力で抵抗する
の。嫌がるよね。
そうなんですか。
もう首輪でさえ、やっと今慣れたんだけど、はい、もう首輪ももう最初大変で、はい、どっか自由でいたいって感じなのかな。
そうなんでしょうね。
そうなんだ。やっぱワンちゃんの方が、こう、ご主人ご主人みたいな感じですかね。
そうだね。その子のね、性格もあるかもしれないけど、ね、割とそういう感じはする
かもしれないですね。
ねえ、わー、
か
っこ
いい。
ね、よかった。あのね、そうやって、うん、あの、楽しんでもらえてね。
確かに。
嬉しいなら。
本当に。
腹巻きも
幸せだね。
幸せになりましたね。よかったよかった。
はい。
さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしています。メールアドレスは、anemone-r@joqr.net。anemone-r@joqr.net です。皆様からの番組への感想、文芸アネモネRへの質問コーナー宛てのメール、こちらまでお送りください。次回の配信日は4月3日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は、井上きっこと、田中敦子と、
アルバイト店員の黒岩きみおでした。
またのご来店、お待ちしてます。